がヒーロースクール。
アニメ好き、働かないリーダー育成のマサオン、代理のチェーネンと、
漫画好き、ワクワクした大人たちのセミナー講師、ヤマトンです。この番組は僕たちが大人になった、大人になった僕らが、子供の頃、憧れた漫画やアニメのヒーローからかっこいいの様子を学び、その様子を僕らが実践していったら、ヒーローみたいなかっこいい大人になるんじゃないかなっていう実験的な番組になっております。そして、先週に引き続きですね、今週はもはやゲスト以上のゲストですね。
ゲスト以上のゲスト。
はい。
ありがとうございます。
ゲストを超えた存在のチェーノに来ていただいてます。チェーノよろしくお願いします。
パチパチお願いします。
最近、チェーノはあれですね、お仕事で成婚する方を続出させているそうですね。
なんか、噂ではね、すごいんですよ、うん。今月末で成婚卒業できる方と、うん、なんか昨日デートした会員様同士がもう年内中に結婚するんじゃないかみたいな。
すごいっすね。
流れと、あともう一人の方も、まあ5人ぐらいいい感じの中から一人に絞っていきましょうねっていう感じで。うん、どうしよう、来年暇になっちゃうと思って。すごい全集中で、3人全集中やったら多分私いけるって。
すごいね。
思いましたね。でもやっぱり前例として、おいこ大先生がいるんで、
うん、
おいこ大先生も、私の担当になった人は、絶対1年以内に成婚させるって言ってたので。
コミットしてるんですね。
そうそうそう。ってことは私もコミットしたらできるなって思っちゃったんですよ。
なるほど。コミットしたんですね。
思っちゃったんです。はい。
すごい。
でもちょっと言ってできなかったら恥ずかしいから心の中でコミットしてたんですけど、やっぱ自分の意思で決めるって大事だなって。
そうですね。
思ったんですね。はい。というわけで後半、何のテーマでしたっけ、
はい、まあ前半に引き続くのか、大の大冒険。
はい。
ですね。予習もバッチリなようで。
よし、バッチリしました。あれですよ、全然。ヤマトさんの方から喋っていただいて。
僕はもうあんまないですね。
そんなことあります？
ヒュンケルのかっこよさを語ったので。
ああ。
はい。まあ一応これ掘り下げていく番組なので。
うんうん。
じゃあ、マームの、ね、強さ。
うん。
包み込むような、優しさとそして強さっていうところに惹かれたのかなと思うんですけど。
はい。
どこが、チェイさん的にはグッときたんですかね。
やっぱり、王道のヒロインとしては姫がいるわけですよ。レオナ姫。で、どうなんだろう。人気投票ってどうだったのか忘れちゃった。たんですけど、多分同世代の同じ女の子側から人気があったの多分マームだったと思うんですよね。
うん、
で、なんでかなって今聞かれて考えたんですけど、
うん、
やっぱりこう、自分の世代ぐらいからそろそろ待ってても王子様来ないぞって薄々みんな気づき始めたんだと思うんですよ。
そうなの？
うん。
ディズニー神話が崩れたんですか？
ディズニー神話は、はっきり言って、洗脳。
大丈夫ですか？なんかいろいろ僕らもこの番組で結構いろいろ敵に回すのは怖いなと思ったけど、
そうですね。
ちょっと D さんは敵に回すと、夢の国に連れてかれちゃわないですかね。
連れてかれそうなんで、ピーって入れといてください。
いや、そういうのちょっと。
先生って言ってるだけに。
まあ、一回マサオは、あれだよね、突っ込んでなんかこう、BGM めちゃくちゃ流してたからね。
おー。
すげえなと思って。しかもそのまま配信されてたから、いいんだみたいな。
すごいね。
それいけるんだったらもっとやりたいことあるんだけど、みたいな。
無料だからかな。
どうだろうね。
不思議ですね。
うん。
いや、でもやっぱり、その、
うん、
気持ちいい、見てて気持ちいい物語を、まるまる信じ込んで、待ってて、そのまま死ぬなんて嫌じゃないですか。 ていう意味では、物語としてはやっぱり人気もあるし、すごくいいものなんだと思うけど、それを目指して、モデルケースとして生きていくのは、かなり危険だなとは思ったり、しなかったり、したりする中の、戦うマームみたいな。
自分から切り開いていく感が
そうですね。
いいです
仲
か
間の
ね。
ためにとかもあるし、でも母性もあるし、なんか、いいなって感じがしましたね。
ちなみに、記憶が確かなら、マームさんは確かヒュンケルのことが好きになっちゃうんですよね。
その後結局どうなったんでしたっけ？
いや、結局、でもポップとくっつく感じに最後の最後になる気がしたんだけど、ポップはマームが好きなんだよね。
で、基本主人公はそういうのも蚊帳の外みたいな感じなんですよ
ちょっ
ね。
と一人少年っぽいね。ジャンプの王道の少年みたいなね。
どうだったかな？
でも、どうだったっけね？最後、くっつくとこまで行ったのかなみたいな感じだった気はするけど。メドローアっていうなんか呪文をね、使ったポップはね。メラとヒャドみたいな、こう、真逆の魔法をこうくっつけて、そっちとかに火傷み
やけ
たいな
ど
のを
して
こい
ま
な
した
がら、
ね。
なんか使ってたような記憶があるね。
ちょっと今、Google 先生に聞いたんだけど、マームは誰とも結婚せず、最後はポップとメルルと旅に出てたそうです。
あ、そういう感じで終わるんだね。スライムか
あ、こういう
な。ね、羽が生えて
羽
る。
が生えてる。
実はゴールデンスライムっていう希少種だったんだよね、確かね。
助けてくれたりす
そう
る。
そうそう。覚えてるね。
意外と覚えてるよ。
じゃあ、もうちょっと
あ、
つ、
すいません。
はい。
ちょっとなんか違う方が出てきちゃったんですけど。
おっと。あ、いましたね。いた。これはね、確か、これ誰？
メルル
メ
で
ルル
す。
か。あ、メルルは。そうだね。じゃあ、ゴールデンスライムじゃなかったです
違
ね。
い
メ
ま
ル
した
ルは、
ね。
確かね、ポップのことをこう好きな、なんか占い師さんみたいな子がいたね。
いたね。
いたね。忘れてるね。
占い師ですね。役職バッチリ。見れば思い出す。ビジュアル得意なヤマトンです。
じゃあ、もうちょっと突っ込んでいきましょうかね。チェさんが、なぜそんなにこう、自らの人生を切り開くっていうところに、グッとくるんですかね。
やっぱり自分も切り開いてきたという自覚というか、そんな偉そうなことも言えないんですが、そういう意志を持って生きてきたところがあるからじゃないですかね。
なんかよく話してるあれかね。その、中間子、次女だから、こう、埋もれがちな中間子は、自らをなんか主張しないと自分のポジションを築けないみたいな、そういうのもあんのかな。
多分あると思うよね。やっぱり、こう、親は全然そういうつもりはなかったとしても、あれ、私って別にそんなに必要ないんじゃ、みたいなことを感じる機会が多いっていう環境だから、もうそこに思った時点で、じゃあこれからは自分で居場所とか何かしらを切り開いて見つけていかなければ、みたいな考え方に変わって、じゃあどうしたらいいっていう時に、自分はなかなかのマイノリティだし、なんかみんながこう、当然のような顔で、普通の余力ぐらいでできることを、すごいこう、気を使ったりしないとできないみたいなところもあったので、じゃあ、こういうスペックの偏りのある私が仲良くできる人を探す旅に出ようみたいな感じで、合コンっていう武者修行に
出かけていったん
出
です
かけ
ね。
ていったんですね。そう、モンゴルでめちゃめちゃ合コンしてた男性いましたよね。びっくりして、楽しかったですね、お話が。
多分著作権も何もないって言ってたんで、山崎さんっていうね、男性ですけど、
トークが、
モンゴルのツアーはもうめ
軽
ちゃく
快。
ちゃ、なんだろうな、充実してたんだけど、その移動の車の中での シエさんと山崎さんの合コンバトルみたいな、合コン技披露トークみたいなのが、個人的にはもう本当収録しとけばよかったなっていうぐらい、
録音しとけばよかったなっ
面
ていう
白かっ
の
た
は、
ね。
周りの、それまでずっと静かな中で、なぜかその話になって、
しかも行くときだったよな、あれね。帰りとかじゃなかったもんね。
行くとき
これからモンゴルいろいろ視察するぞっていうね。行きのわずか
そう。
15分ぐらいの。もっとあっ
バ
たっ
ス
け？
は1時間半ぐらいあっ
そう
て、
か。まあ結構、そう、混むんだよ
で、
ね。モンゴル
そうなん
ね。
ですよ。で、結構1時間ぐらい喋って
1時間ぐらい喋ってたっけ？
た可能性がありますね。みんな静かな中、ちょっと話してたら、そこの午後の話で一気に盛り上がり、トークが爆発し、周りの人のご迷惑じゃないかしらってチラチラって見ながら、山田さんは爆笑してるから大丈夫。前の人もすごいニコニコ聞いてるから大丈夫。で、ちょっと年齢わかんないけど、おしゃれな、イケメンな美容師さんも、なんかちょっと面白がってくれてる感じだから大丈夫、みたいな。で、後ろは大和さんのお友達だから、まあ見えないけど多分大丈夫、みたいな。
そうだね。
一応気は使ってたんです
まあ、河村さんはね、
よ。
おしゃれな美容師さんですけど、多分その頃はこう、土方のように、馬車山のように働いてたと思うので、
そうであ
ん
す
まり
ね。
こう、合コンみたいな記憶はないんだと思うんです
そうですね。
ね。
すごい、逸話を持ってましたね。
ねえ、さらっと言
い
ってく
や、
れ
なん
たよ
か、
ね。
よく生きててくれて、会えてよかったですっていう感じの。
なんか本当いいメンバーだったよね。楽しかったよね。
面白かった。私、全然そんな、バスの中でね、こう、トークを回そうだなんて気持ちは全くなかったんですけど。
完全にバスの覇者になってたからね。
いやいや、しゃしゃり出ちゃダメだわって感じで、こう、男性も多いし、みたいな。
もうこれで滑らない話
そう
が
そうそう。
展開されるとは。
展開されると。
山崎さんもね、関西の人だからね。
そうだ
負
ね。
けじと。
そうそうそう。するね、みたいな。
じゃあ、せっかくなんで、ちょっと、あれですかね。
はい。
合コンで使う技を、いくつか披露してもらっていいですか。
合
合コン、まあ、
コン。
合コン漢字としての、
として使う
対
技
応みたいな
は、
感じだったよね。
やっぱり注文しやすい席に自分が座る。
オーダーを通しやす
そう
い。
です、そうです。オーダーをしやすい時に席に座って、でも、こう、私基本33でやるって決めてて、もう9割5分ぐらい33でしかやんなかったんですけど、
6人がちょうどいいんですね。
そうなんです。で、33だと、やっぱり、自分もちゃんと参加しなきゃっていう気持ちになってもらいやすいので、ただその中でも、こう、ものすごい緊張して全く喋れないみたいな人がいた場合に、まあ、自分はそっち側に行って、
フォローするわけ
そう
です
なんで
ね。
す、そうなんです。で、なんとかこう、言葉を発してもらおうと。まずはこう、イエス・ノーぐらいの簡単な、
二択でね、
そうです、そう
ク
です。
ローズドクエスチョンでね。
で、クローズドクエスチョンを2、3回やった後にちょっとオープンクエスチョンを
なるほどね。
広げて、まあ知ってる相手だったらよりそれがやりやすいんですけど、まあ知らないその男性陣の初めましての中でめっちゃ喋んないじゃんっていう人がいたら、その人と仲いいの誰ですかって聞いて、で、その人のインタビュー形式で喋ってもらうみたい
なるほどね。場を回すプロですね。
な。ありがとうございます。
合コンだけに使える技じゃないよね。
なんかその天秤の傾きすぎてる部分をバランスを取るみたいな感
ああ、
じは
それは分かりやすいね。
あります
なるほ
ね。
どね。
そうそうそう。だ
で、まんべ
から、
んなく満足度高く帰ってもら
そう
う。
そうそうそうそう。
無料なのに。
無料なのに。無知なら私の修行だから。
崎さんはちょっと違ったっぽかったけ
違
ど
っ
ね。
たポカでね。いや、でも付加価値として値段乗っけててもよかったなっていうのは二人の
あ、
ね、見解の一致で。
そう。なんであんなに一生懸命やってたんだろうみたいなね。
あんなになんか普通に飲み会代普通の他の人と同じ量出してたんだろうって。
まあ、知恵さんも使ってたんだと思うんだけど、山崎さんの言ってた、その合コンをいかにこう続けるかっていう話は、 なんかこう、今集客に悩む人たちってすごく多いじゃん。なんかあそこにこう使えるんじゃないかなっていう、マーケティング的
使える
な視点で見ちゃったよね。
よね。
ね。
なんかその、どんどんいいお客さんをリピーターになってもらうっていう感覚はすごいあって、で、不器用だけど根はいいみたいな人はちょっと教育入るんだよね。もうその頃から。
なるほど。
あなたどうしたいんですか？こうしたら。作りたくないんですか？いや、人数で呼ばれただけで。でもあなた今来たの2回目ですよね。本心はどうなんですか？本当は彼女作りたいですみたいな。じゃあ協力しますよ。
言わせる。
そう言わせる。
コーチングです
コ
ね。
ーチング。あなたにしてもらうことがありますって言って。まずは、あなたより喋れる仲のいい人を2人呼んでください。
結果集客。
ただ私もそんなにこうきつくない女の子をちゃんとこう来てもらえるように頑張るのでやっていきましょうか。
一緒に共に頑張る。
頑張りましょうっつって。
すごいっすね。合コンプロだよね。
なんかその意味のない時間を過ごすのが一番ストレスだから、その回ごとに目的を自分の中で設定してやってるっていうのはあったかな。
すごいね。
いや、そうじゃないと関わろうと思えないっていう部分が欠落してるから。で、そうじゃないと興味が持てないっていうののオプションとして動物占いを使ったりとか、手相見えるよとか言っ
そう
て。
だね。いろんなこう、手法を覚えたわけですね。手数が増えたわけですね。
そうなんですよ。手数を覚えてないと、普通に家で本読んで 終わるね、一日が。そうなんで
アウ
す
トプッ
よ。
トしてるんですね。
そうなんです、そうなんです。で、この場だったらちょっとマニアックな話にいけるかなとかって、こう、ジャブを打ったりして。
なんか、チェイさん、誰に合わせてもさ、こう、本当にすごいなと思うんだけどさ、
ありがとう
だい
ござい
たい
ま
トー
す。
クできるじゃんか。
大体はできるように。してあります。
それは、でも、どっちが先なんだろうね。知識欲、自分のこう、情報収集欲が先のそれが合コンに来たのか、合コンやってる中から、ああ、ちょっといろいろ喋れるようにならないとなって言って収集欲がついたのか、どっちなんだろうね。
でも両方あって、やっぱりせっかくやるなら楽しんで帰ってもらいたいし、欲を言えばおいおいカップルが出てきてほしいってことは、その場をこう盛り上げた方がいいとか、話題の提供できた方がいいっていうところで、で、もう土台として知識はめちゃめちゃあるんだけど、その土台のベースだけだと、ちょっと、キョトンってされるマニアックな内容とかもね、
そうだね。
なんか武士道の話とかされても困るじゃないですか っていう意味では、ヤフーニュースとか見てたりとか、芸能の
ね、詳しいよ ね。
詳しい
全然自分興味ないけどね。
私もそう、興味ないんだけど、なんか、ついつい見ちゃうのは、あるかもしれない。今はそんなでもないけど、とか、ですかね。だから、相乗効果です。結論。
なるほどね。
面白いよ。だって、全然喋ってくれなかった人がさ、なんか、突然喋ってくれたりするの嬉しいじゃん。なんか、初めましてっていう状態で何の相手の情報もないと私もあんま興味持てないんだけど、共通点があったり、動物占いの話とかでちょっとこう感情が出てくると、私も興味が持てるっていうのはあるから、なんか喜怒哀楽を見たいみたいな欲
そう
求
ね。それはあるよね。
あるか
まあなんか本音で喋ってほしいな、みたいな
そう
ね。
なんです。
上っ面で喋っててもあんま面白くないよね、
そう
みたい
なん
な
です。
ね。あるよね。
ちょっとこう、根っからのパーティーピーポーだとちょっと違うなっていう感じは。
まあ、そういう意味ではね、今回モンゴルは結構ね、みんな、
根は真面目な方
本音
々
でね、
で、とて
喋り
も
ました
楽
ね。
しい時間でしたね。2週間ぐらいいたんじゃないかなって。
だいぶ濃かったね。なんか、大の大冒険に戻れずにいるんだけど、戻んなくて大
確か
丈夫
に。
かな。なんでそもそも急に大の大冒険出てきた
なんでだっけ？なんか私の中でモンゴルが冒険っていうのがあって、
なるほど。
そう。で、ヤマトさんからなんか収録しなきゃみたいな話を 聞いてたから、じゃあ大の大冒険。すごいシンプルな。
冒険ね。
冒険、冒
冒険
険。
ね。なるほどね。
まあ、冒険っていう題名はついてないけど、そういう意味ではいろんな漫画があるよね。ちょっと、おいおい、どなたかに、鋼の錬金術師とかを
鋼
テーマ
ね。
に出してもらいたいところですね。
まだね、意外と扱ってない漫画あるからね。
漫画も読んだし、アニメも見たけど、やっぱ面白いなって思ったもんね。
ドラクエつながりでじゃあ、自分もちょっと喋っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
そう。もうマサオがいないからさ、なんかこう、漫画アニメ以外の 機会を伺ってるんです。
チャンスをね。
そうなんですよ。もう、
つまりゲームですか？
そうです。ドラクエ11をさ、クリアしたじゃないです
クリア
か。
しましたね。
長かったっすね。
長かったです
長かったっ
ね。
す。だいぶ放置させてしまってすいませんでした。
いやー、なんかしばらく旅に出てるなーって。リアルな家族。
置いてけぼり。
置いてけぼりに。
しちゃいましたけど。
今、ソフトのカバーを探してますね。
そうなんです。これね、ドラクエ11のサブタイトルが、過ぎ去りし時を求めてなんですよ。
過去の話ってことですか？過ぎ去りしっていうのは。
で、これね、ドラクエ3が伝説だっていう、そして伝説へっていう意味が最後にわかるっていう話は前したんだけど、まあ名作って言われてるのね。
イレブンが？
で、11は、俺はまあ初めてやって、過ぎ去りし時を求めてっていうサブタイトルがついてるんだけど、まあそんなに気にしないでやってたわけ。
まあ、そんなに題名って気にしないよ
そう、で
ね。
もこれやってみて思ったんだけど、ものすごくこのドラクエ3を意識してる作品だなって思ったの。簡単に話をすると、一回ね、クリアさせるの。要は、魔王を倒すためにね。一応これ大の大冒険の続きだから話してんだよ。
あ、そうだよね。
そう。
もちろん、つながりがある
つ
か
ながりがあ
ら、
るから、
こう、
そう、話してるんだけ
エピソ
ど、
ードトーク。
そう。でですね、結構やってる時に感じたのが、いろんなキャラクターが出てくるんだけど、切ない話が多いのよ。
この主人公
の
の、
周りにいる仲間たち、一人一人にこうエピソードがあるんだけど、
ドラゴンボールのトランクスみたいな髪型のね、
そう
イケ
そう
メン
そうそう、
の。
そう、あるんですけど、まあ、例えば人形と、人間がこう恋に落ちてしまったんだけれども、もうその人間はこっちの世界では死んでいてね。そう。で、なんか孫が、要は恋してたのがそのおじいちゃんだったりしたんだけど、もうおじいちゃんは亡くなっていて、で、孫がそれにこう気づいた時には、人魚は自分から命をこう絶つみたいなね、ことがあったりとか、
悲しい。
そう、あと、まあ、こともあろうに、こう、メインのこう、仲間たちのキャラクターの一人が、魔王を倒すために、仲間を救うためにこう、死んでしまったりとかね。そう、結構、なんか、子供たちとも一緒にやってたんだけど、しんみりする話が多いのよ。
そうなんだ。
で、最後、魔王を倒すじゃん。そしたら、そこは続くのよ。で、最後に魔王を倒した後に、なんか時の番人みたいなところにちょっと行って、で、今の記憶をこうなくす代わりに、過去に戻れるみたいな。で、仲間たちも、いや、世界はこう一応ね、魔王を倒して平和になった。これでいいじゃないかっていう思いと、でも、あの時救えなかった、
味
まあ、
方、
仲間、
仲間、
の思い、への思いが一番強いんだけど、
人魚とか。
人魚の話しかり、なんか、俺たちは今生きて魔王を倒すことができたけど、仲間が一人死んでると。そう。だから俺たちのことを忘れても、また思い出してくれみたいな。会えるから。って言って、クリアした後に戻るんだよね。そう。そして、今まであった数々の、こう、悲しいエピソードが、やり直すことによって、すべてこう、
塗り替えられ
塗り
る。
替えられていく。
ちゃんと覚えてないといけない。
そう。過ぎ去りし時を求めてって、そういう意味なんだ。
じゃあ一回その魔王を倒したのが中盤ってこと？
そうだね。
すごいね。
だ、結構な時間をかけて、一旦クリアして、そっから始まるんだ、みたいな。
いや、なんかね、ヤマトさんが、いや、今もう一回やってんだよとか言ってて、ヤマトさん一回やったら終わる人なのに、なんでもう一回やってんだろうとは思ってた。
そうなの。
そう、その時に言ってくれればいいのに。
いや、もうすげえなと思って。
ここで言うために撮っといたの。
いや、そういうわけじゃないんだけど、でもう一個、あるのが、過去の、その、ドラクエ11までの、その、歴代のこう勇者たちがこう祀られてる祭壇みたいなのがあって、で、その、今までのその歴史の本が落書きされたみたいな。って言って、その世界にこう行って、落書きをしたやつをこう倒して、正しい世に戻すみたいなことが、まあ11なので10、11も含めて11個あるんだよね。だから、なんかね、この作品にめちゃくちゃ こう思いを込めて作ったんだなっていうのが、今までのこうドラクエを塗り替えるというか、そう、ちゃんとリスペクトしつつ塗り替えるみたいな、
なんならそのドラクエの一番最初の作った人の時に下っ端だった人がすごい作ってる可能性もあるもんね。
あるね、歴史あるからね。
す
そう。
ごい。スーパーファミコンから始まって。
で、確かね、自分は結構6ぐらいから飛んでるんだけど、その後、なんか別のハードになっちゃって、スーファミが終わっちゃって。で、10、ドラクエ10が出た時に、もうオンラインゲームがこう、当たり前になっていて、ドラクエ10もかなりオンラインに力入れてんだよね。
あ、そうなん
で、
だ。
ある意味終わりがないみたいなのがドラクエ10らしいの、ね、よ。で、11は、こう、その後に出てきた作品で、一個多分ね、こう、作品として終わらせようみたいな、より気合が入ったのがあると思うんだよね。このままドラクエがオンラインゲーム化していって、果てしない世界になるのかっていう、
広がっちゃうみたいな、
そう
薄
そう
くなっち
そう、
ゃうみたいな。
エンドレースみたいな。っていう、なんかね、
なるほどね。
そ
ちゃんと、きっちりと、
う。
締
うん。
めたかったんだね。
そう。で、ちょうど、なんだろうね、鳥山明先生も亡くなったりとか、
そうだ
そうそうそう。っていう、多分すごくね、すごい思いを込めて作ったんだなっていう。
なんか、余談だけど、ド
うん。
ラゴンボールの、テーマパークどこかの国で作られるとか聞きましたけどね。
ねえ。なんで日本でやないのっていうね。そうね。
本当にね。
そういうとこですよ
もう
ね。
東京都頑張ってよって思うよね。
だよ
そういうと
ね。
ころ。おかしいな。予算いっぱいあるはずなのにな。
すごいよね。でもね、本当にこう、うん、言葉を超えるというか、それぐらいこう日本のアニメって愛されてるからさ、
そ
もう
れ
俺
は
たち
嬉
知って
しい
る
け
人
ど
いるし
ね。
ね。そう。というわけで、
なるほど。
はい。12時間ぐらいですね、プレイさせていただいて、してるのは。
あ、よかった。
長えと思って。
なんかこう、ゲーム記録を私が管理してるじゃん、うちでは。で、なんか、あれ？なんか4時間とか出てる。5時間とか出てるって言って。
本当ですよ。
すいません、ちょっと山田さん、保護者としての示しがつかないので。
終わんねえんだもん。
11時45分でタイムアウトしていいですかって言ったら、俺そういう束縛されるの本当無理とか言って。いやいやいやいやいやって。
結構もう11年ぐらいにして、
本
13年ぐらいですかね。
当に。いや、私甘い方だよっ
そうだ
て。
よね。
だったら早く帰ってきなよってい
そう
う。
ね。そう。まあ、子供たちが寝静まってからさ、じっくりやりたい。
知らん。わ かるよ。気持ちはわかるよ。私もスイカゲームゆったりやりたいもん。
そうでしょう。ちょっとね。パパまで見守り設定するのはやめてくれって
でもパパが突き抜けてやっちゃうからさ、やっぱ子供もね、だってパパ夜中やってんでしょみたいな。じゃあ、私たち朝早くやればよくない？みたいな。
それはいいじゃん。
いや。朝からね、もう。
そうですね。
1時間とか1時間半とか一時期やってた朝ちゃんには目にクマができましたから。で、おじいちゃんに心配されましたからね。ちゃんと寝かしてあげてるのか？夜は9時に寝てるのか？ 寝てます。でも6時に起きてゲームをしています。それは難しい問題だけどやめさせよう。
そうだね。 普通のちょっと夫婦の会話になってきちゃったん
危
で、
ない危ない。
戻しましょうかね。はい。というわけで、じゃあ、そろそろ締めに向かっていこうかなと、思いますけれども。
簡単なミッションですか？ア
アクションプランですかね。
クションプラン、かっこいいですね。アクションプラン。アクションプランは何です
な
か
んだろうね。
ね。
いろいろモンゴルの冒険もあったからな。ああ、自分はちょっとね、記事をこう書いていて、ある程度まとまってるんで、
あ、もう記事アップしたんですか？
アップしたんですけ
あ、
ど、
そうなんです
チェイ
ね。
さんとはね、ちょっと友達じゃないんで見れないと思うんですけど。
なるほど。
いや、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。
切るために申請
い
し
えい
ます。
え。
申請させていただきます。そうなんだ。
そう。で
結構
も、
ね、文才あるから羨ましいよね。
あんま面白くないと思うよ。
そうなんだ。
でもね、思ったのがね、いろいろ思ったんだけど、一番思ったのが、なんかその、自分がこう先延ばしにしてることとか、なんか、やれたらいいなって思ってることって、自分がやってないだけなんだなって
そう。
思いました。
だから、先延ばしっていうのは、暗にやらない選択をしてるっていうふうに自分で自覚できるかどうかってすごく大事で。で、私、一週間に、最近やってないから、あんまり偉そうに言えないんだけど、週末とか一週間に一回、やりたかったことやれたかとか、感謝を伝えたかった人に伝えられたかとかを、なんか20項目ぐらい、律儀に書いてた時期があって、で、やりたかったけどやれなかったことが、意外と2ヶ月ぐらい溜まると、これ私本当にやりたいのかなっていうことに気づくんですよ。そうすると、あ、やりたいっていう上辺では思ってたけど、でも実はやんなきゃと思ってやりたいって書いてたんだなって
なるほど
気
ね。
づくと、あ、じゃあこれは必要ないから、本当にやりたくてやれてなかったことにこの枠を埋めようみたいな。
なるほどね。
なんかこう、やっぱり気づけるタイミングの時間を意図的に作るの大事かなと。言語化大事。
そうね。
そうすると、アクションプランは何になりますかね。
アクションプランはね、でも、そうだな。まあ、明確にこう、目の前に起きてることをコツコツと、まあ、モンゴルと日本でもね、連絡をこう、今いただいているので、
そうだね。
それをコツコツとやっていくっていうのは、もちろんなんだけど、なんかそういう意味で言うと、ちょっと大きいアクションプランになっちゃうのかもしれないけど、やっぱり死ぬまでに行きたいよねって思ってるところがやっぱいっぱいあって、世界で。
Go to ってことですね。
そ
生きるっていうライフではなく
う。
て、Go to の方です
そう
ね。
そうそうそう。だからやっぱそういうエジプトとかね、インドもそうだし、あとはマチュピチュも行きたいなってずっと思ってるんだけど。
エジプト切り抜いちゃったもんね。ファイルで保存しようと思って。
あら。
心躍る旅っていう。
すごいね。今回、チエさんがなん
そう。
か、急に、結構、ガシガシ来たので。
もうなんか、どっかで踏ん切りをつけて、ちょっと普段行ってないところ頑張って行って、でも行ったらもう終了で最悪ベッドで寝てようかなって
そうそう
思
そう。って思ったら
ってた
ね。
んだけど、なんか、行ったらなんか、あ、初めましてだから私得意じゃん。やっぱ得意じゃん。
すごいね、頑張ってね、タクシーのんちゃんともお話ししてたしね。
もう根性の別れだと思うと楽しく会話できるんだよね。
そうそう。
なんだろうね。なん
まあ、
か。
チェイさんがね、なんか仕事って楽しいって言ってたのがなんかすごい嬉しかったけどね。
本当は。もちろん今、いつもの仕事も楽しいんだけど、もう人生を、多少は左右するお仕事をさせてもらってるから、結構責任感もあるし、そういう、なんかちょっとしたプレッシャーみたいなのは、そのお客様一人一人に感じるから、これ、未来のこれからの開拓をする旅行だったじゃない？仕事で。楽しいと思って
なんか最高だよねと思って。
うーん。
やっぱなんかね、どうしてもこう子供への思いもあるからさ、なんかそういうふうにしてる 親の姿を見せるのが一番だと思うし、
楽しんでる。仕事を楽しんでる姿ね。
今回はビジネスだからって言って、ちょっと子供を夏休みなんで預けましたけど、でもああいうやっぱりこう文化の違いとか、なんか世界の広さみたいなのって、もっとこう子供に見せたいなとも同時に
そう
思
だ
ったしね。
ね。それこそ、狭い世界の中が世界の全てだと思ったら落ち込んじゃったりすると思うんだけど、世界は広いよっていう経験をしておくと、
そうだね。
まあ、いざとなったら違う国行けばいいし、みたいな発想があるだけでもだいぶ楽にはなるよ
そうだよ
ね。
ね。いろんな考え方がある、いろんな文化があるっていうね。思うよね。
そうですね。
この山のアクションプランは、行きたいところ行く。
行くですか？
行く。
リストアップからじゃなく
リストアップからでいいんですけど、
て行く。じゃあ、聞いてるリスナーの人にはどういう感じになりました？それ
あなた
は。
は、あれですか、パーソン。ですね。なんか、ゲストじゃない、ね。
い
パーソ
や、
ナ
もう
リティですね。
ちゃんと意識して。
ゲストの方々ですか？ゲストの方々ね。
ゲストというか聞いてくれてる人た
聞いてくれて
ち
る人た
のア
ち
クション
ね。
プランを。
もっとスモールステップで。
そう。普段言ってるのをちゃんと欠かさず聞いてるんでね。
ありがとうございます。
そうです。たまにね、いや、ちょっと今回のはあんまりとか言って自分で 言ってるのも聞くけど、いや、面白かったよ、みたいな。
そうね、スモールステップで言うと、なんかあるかな。
スモールだもんね。
まあ、チエさんがさっき言ってくれたのはね、すごくやりやすいスモールステップな気するよね。なんか、やりたいことを、やらなきゃいけないなと思ってることを書き出してみて、時間が経ったら、あ、これは本当にやりたいことではなかったんだなっていうふうにこう、分けるっていうのが、仕分けするみたいな、すごいわかりやすいやり方だ
本当。
ね。
やらなきゃいけないことで、マストなんだけど、引き伸ばしてることは、もう、頼むか、やめるって宣言をしちゃうっていうのが、結構私の中では大事なことで、で、なんかそれをやることによって、本当に自分がやりたいことをできる時間が発生するっていう感覚はあって、どうですかね。それって私のちょっとリスクヘッジ型のスモールステップだからさ、ヤマトさん的なポジティブシンキングステップで言うとどうなる？
まあね、聞いてる人たちの中にもやっぱあそこ行ってみたいなとか、ここ行ってみたいな、生きてるうちになって思ってる人は多分いると思うんだよね。
それだったら、その行きたい場所の安い時期と安い金額を調べてメモしておく。
めっちゃ現実的だね。
もうスモールじゃない？
そう
調
ね。
べてメモするだけだよ。行動としては。
じゃあもうちょっと踏み込むとしたら、
踏み込む
そう。
ちょっと今3段ぐらい登ってもらってるね。
登ってもらって、
調べて、メモして。
なんかスケジュールかなって。
大和さんっぽいね。
2泊3日？まあでも行きたいのが海外だとすると、今回
強制的に
弾
ね。
丸だったんだけど、まあ、3泊4日見ておいて、で、まあ大体ね、連続の休みの時って決まってるじゃない。お正月とゴールデンウィークとお盆。あとはまあ、そうね、正月にかけても年末っていうのかな。そう、そこら辺の予定を見た時に、まあ少なくとも3年以内に行きたいなとか。節目よく、まあ自分も45なので50をすごく意識するんだけど、そう、5年ぐらいで見たときに、あ、ちょっと 行きたいと思ってるところに行ってないかもしれないと。過去の自分のスケジュールを見たりとか、ここ5年ぐらい。それいいね。ここ5年ぐらい前後で見て、行ってないなって思ったら、その5年 を、その、ちょうど、まあ、30だったら35、35だったら40までとか、の間に、その3泊4日のスケジュールを入れてみる。行きたいところに行くみたいな。
場所でも良いし、初めてで行きたいとこでもいいって
で
こ
も
とい
い。
ね。
そう。やっぱこれぐらいまでには、じゃああと、行きたいなーっていう3年後とかでもいいから、お盆ぐらいのスケジュール見て、あ、こう結構連続で休みじゃんみたいな、そういうやつあるじゃんみたいな。だったら、そこに行きたいところに行くってちょっと入れてみる。
なるほど。
ポジティブな。
ポジティブ。
よくね、なんか自分のこう未来のスケジュールを入れようとかってのはあるけど、そう。前俺もやってたことあるんだけど、子供が生まれるとかね。そう。でも結構ね、叶ってんですね。おーって。生まれたな、みたいな。ちょっと早まったな、みたいな。
やった
そう。それ結構楽しいよ
ー。楽しいよね
ね。そう。あ、なんだこのスケジュールみたいな。もう生まれてるんだけど、みたいなね。
過去の俺の予定。
でもやっぱ大事よね。思考は現実化するじゃないけど、先にちょっとこう描いておくのって。
あ、思考は現実化するで重ねるとね、さっきのホップステップの段階だけでも結構思考は現実化して、この金額でいけるんだって分かった途端、なぜかその金額が、なんか手元に入ってきたりするというか、私はもうないものだと思ってたやつが仮想通貨って言うんですけど。あれ？もうあったみたいな。やったーみたいな。
仮想ね。
仮想が現実になりました。仮想は現実化する。
まあもうね、なんか年末にこう、ね、交通事故をぶつけられた時点で、あ、これはモンゴルに行けってことかな、みたいなね、
い
感
やい
じし
や
た
い
け
や、
どね。
そこまでは思わなかった。
あ、そう。そうですね。描くとね、
描くと本当に
叶うよう
現
になん
実
か
にな
ね、
るよなとは
思
思う。
うよね。
今日この頃ですよね。だって本当に娘が生まれる流れも、やっぱり自分の姉の子供がめちゃめちゃ可愛いって自分が思えたことが喜びと、あ、じゃあ私いけるって思ったみたいな。育てるイメージができてからちゃんとこう授かるみたいな。ただ、忘れてたのは、妊娠中っていうのがとてもプレッシャーだったっていう。あ、たまにいるんですよ。たまに妊娠中期間だけしんどいってい
妊娠期間だけしんどい。
う。生まれるときはまあ、なんだかんだ一瞬だし、何時間か我慢すれば、超絶痛いけど、っていう。妊娠期間は本当に大和さんに変わってほしいなと思ってた。
男でよかったって思って。
シワちゃんみたいな。早くシワちゃんの出会い来ないかなーって20歳ぐらいから思ってたんだけど。
そう。男でよかっ
いや、
たな。
まだかなーって。
ごめんねって。
いやー、人類の神秘ですね。
そうですね。
ということで、
はい。
スモールではないスモールステップが、熱の入ったヤマトンからお届けされたわけですが、
はい。
まあ、夏ということで。
なんか番組仕切り始めてますけ
いや、
ど。
もうなんか、あんまりしきょろ、まとめようとしてないから、どうかなって。
なんか、チエさんのスモールステップはないのかなって思って
あ、
たけど。
チェさんのスモールステップはもうさっき、ホップステ
なっ
ップ
て。
に
わかり
さ
まし
せていただいた。調べて、金額をメモ。
た。そうね。まあ、それはでもいいかもね。どれぐらいかかるのかなとかね。
そうなんです。
意
そし
外
たら、ゆく
と、
ゆく意外と多い、準備もできるし。
そうね。
手に届く範囲になったりするし、本当に仮想が現実になるかもしれないし。
そうですね。
本当不思議なんですよ。すいません。長くなってますけど。
はい。
パスワードをね、15個ぐらい入れないと開かないブロックチェーンのなんか、やつがあるんだけど、それをもう使わない
怪
電
し
子
の
の、
インポッシブルだ。
そうなんですよ。そのブロックチェーンにたどり着かないと下ろせないんだけど、私がそうやる仕組みにしたのか、自分が登録してたのがそれだったのかわかんないんだけど、たまたまそうなってたのが、なんかね、使わなく、 使わない名刺の裏に、殴りがけで私がサインペンで書いてて、これはって掃除してて出てきたの。モンゴルに行く2、3ヶ月前に。
ごいね。
そう。で、8月に行ったんですけど、7月に行くかもって言ってたじ
そう
ゃ
だ
ないです
ね、
か。
最初はね。
その時にこれはって出てきて、でもまだ心の準備ができてなかったので、パスワード解除まではいかなかったんですけど、まあ、4月が終わって、いよいよ行くぞってなった時に、震える手で入れたら全部合ってて。
すご。
来た 来たと思いました。
すごいね。
そうなんですよ。ミラクルを持つ嫁。
まあ、自分で書けた暗号なん
そ
だ
う
けど。
か
す
けた
ご
と
い。
いうか、システムで覚えておいてねって言われて、しぶしぶ殴り書きしたん
そ
だ。
れを殴り書きしてるっていうのがな、すげえな、怖っ。
え、でもね、もう当時、携帯が今の前の前ぐらいで、もうその携帯で確認するじゃないですか、最近の。
そうね。
それの確認ができない時に、これ使わないとダメだよって言われてたやつを、めんどくさいなって思いながら殴り書きしたのが出てきた。
すごいね。
発掘調査ですよ。
自分で埋めたんだけどね。自分で埋めたんだけど
そ
ね。
うなんですよ。
あるよね。
いや、このマニアックな話ができてよかった
あ、
で
よ
す。
かったよかった。じゃあ、あとはよろしいので。
よろしいようで。
じゃあ、いつものもらっていいですか？
はい。
はい。
今日の学びを明日に生かして。
子供たちが憧れる大人に。
今週もいっ
いってらっ
らっ
ししゃい。モンゴルに興味ある人連絡ください。
ゃい。でも
待ってます。